4時台のお客様、マイスイートガーデンをお届けしていきます。今日お越しくださったのは、サンダグリーンネットからユリノキ台にお住まいの高田敦子さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
こんにちは。お久しぶりです。雪とかいうちょっと予報も出てるんですが、雨模様ですけど、来られる時いかがでした？
結構降りかけてましたね。そうなんですね。冷たい雨でした。
冷たいね、はい、これからどんどんと冷えていくので、はい、みぞれになったり ね、運転の方ね、お気をつけいただきたいですけど、はい、今年はちょっと寒い冬になりましたね。
そうです ね、はい、
お庭などはどんな様子ですか今は？
今はもう花は本当にコンテナに植えたちょっとした花の明るさだけで、 あと全体は本当に枯れた色がほとんどですね。
眠っている状態ですね。
はい、
いろんなお話を今日お伺いするんですけど、まずはね、はい、よくお伺いしているのがこうコロナで本当にこう外にも行けないし、いろんな意味で皆さんがこううつうつとした状態だっておっしゃる中で、ガーデニングをされてらっしゃる方は全然何も変わりませんとおっしゃる方が多いんですけども、そのコロナ禍の今どのようにお過ごしかをちょっと教えていただけますか？はい、
そうですね、仕事や介護でバタバタしてますけれども、時間があればやはり寒くてもお庭に出てますね。はい、それで明後日には、剪定をちょっと5年ぶりにしていただこうと思って、その方たちが仕事がしやすいように、はい、ちょっと下草を買ったり、はい、植木鉢を動かしたりしてちょっとすっきりお庭に出ていただけるようにと思って、はい、今日も午前中は作業してました。
そうなんですね、はい、冬場というのは先ほど、全部こう眠ったような状態っておっしゃいましたけど、ガーデナーとして のお仕事は結構なんかこう肥料とか伺ったことありますけども。
そうですね、寒肥をあげたりとか、 あとバラとか宿根草の鉢物の植え替えだったり、はい、本当に冬は仕込みの時期だと私は思っていて、なかなかすることはいっぱいあります。
そうなんですね、はいはい、ということは、コロナであってもなくても、することは同じだし。
そうですね、はい、逆に外に出ていけないって皆さん思われるけど、はい、本当に お庭があると、うん、もうマスクもせずに外に出て、
ね、
作業ができるっていうのはありがたいことだなって、はい、思ってます。
夏場などはいかがでしたか？夏場などは
夏ですか、はい、コロナの夏も そう変わりないですね。水やりはしなきゃいけないし、草も抜かないといけないしで、本当にお庭に対しては何も変わらず、はい、やっております。
はい、ということはある時はやっぱりコロナってこともちょっと忘れて。
そうですね、本当にそうです。
お過ごし
いいストレス発散の場ですね本当に、
そして最初ちょっとおっしゃった、介護を今、はいはい、していらっしゃる、はい、ご自宅でですか？
私の実家の方に通ってるんですけれども、介護とまではいかないんですけれども、やっぱりお買い物だとかお料理作ったりとか、お掃除だとか、ヘルパーさん的なね、ことをしてどうにか母が一人で暮らしてくれてるんですけれども、足りないところを、はい、手伝いに行っております。はい、
どなたかに伺ったんですけど、介護っていうのは今高田さんがおっしゃったように、足らないところをするのがいいんですっておっしゃってたんですよね。
そうですか。
やりすぎちゃうと甘えてしまうっていう、はい、でもね、こちらの気持ちとしたらあれもこれもしてあげたいと思うけど、おっしゃったように特にお一人で自立してらっしゃったら、これやってほしいという自発的な何か、発信とか、なかなか難しいというので、足らないところをするのがいいんですよって、ヘルパーさんかなどだかちょっと伺ったことがありますけども、
やっぱり娘と母親なので、優しくはなかなかできなくって。
高田さんがですか？
そう です。いや、一人で頑張ってもらえるようにっていう甘えさせないようにっていう、はいはいはい、なんかそんなあのちょっとこうあの風になんかあれですね、うん、冷たい娘かなとか思うんですけども、やっぱり一人で頑張れることがとっ一番あの母にとっては、はい、きっといいことだろうっていうふうに思うの で、ね、本当にあの手助け程度ですけれども、はい、
もうお顔見るだけででも喜んでらっしゃるじゃないですか。そうです
ね、はい、きっとそうだと思います、ね、はい、
そうなんですね。あの、うん、じゃあもうあっという間に時間が過ぎてしまうんじゃないですか。
そうですね、やっぱりあの行けば一日がかりで、はい、はい、そんな感じですね、はい、
でもやっぱお一人で暮らしてらっしゃることが、うん、自立してらっしゃるってことが何よりの、
そうですね、
あのこう、はい、前向きに動いて、うんうん、でも、はい、そのお母様はやっぱりでもこのコロナということでなかなか、
はい、
あの出ることが叶わないんですけども、
そうですね、はい、あの、まあ、田舎ですから母もお庭が好き
いいですね、
お庭っていうよりも本当に畑みたいなお庭ですけども、あの、はい、体が動くときにはあの草引きをしたりとか、はい、でたまにこう、まあ、帰ったときに、あ、またなんか球根取り寄せてるとかね、あ、苗が来てるとか思って、あの動けなくとも通販で取り寄せて、で植えれない場合は、はい、あの植えといてほしいというふうに言いますね。
やっぱりでも植物の力ってすごいですね、
はい、そうですね、
もう少ししたら芽吹きの春を迎えますけども、はいはい、お庭で一番最初にこう、あ、春が来たって知らせてくれるのはどんなお花というか、
ですね、今日も一回りしましたら、はい、やっぱりもう人長毛が、あ、はい、あのつぼみがついていて、
そうですか、
はい、あの、もう春だなっていうふうに思いましたのと、あともうさくらんぼの木があるんですけれども、
いいですね、
はい、それはもうあの花が2月ぐらいに咲くので、もう結構芽が、はい、しっかりちょっとずつ大きくなっていってますね。
あの桜だったら全部桜んぼがなるんではないんですよね、
う
ん、
そうですね、はいはい、
花も早いんですね、
はい、早いです、桜より花が早いです。
もちろん花は桜の花と一緒ですか、はい、見た目に、
あ、ね、色がね、やっぱり、あ、まあ、うちにある分に関しては、白ですね、花、
うん、あ、そうですか、
はい、
でその桜んぼも、うん、召し上がることができるぐらい美味しいですか。
そうですね、鳥の餌になってますけれども、あのいつもオープンガーデンの5月終わりぐらいにちょうど熟して実が綺麗なんですね。
そうなんですね、
はい、だからそれを楽しみに子どもたちがよく花を見に来たのか、桜を食べに来たのかっていうぐらい、はい、あの楽しみに来てくださる方が、はい、いましたね、はい、
でもやっぱりあの、そういうこう、ね、お花も楽しめて、うん、そして実も楽しめるっていうのは、あのご自分のお家で育てられたならではの、
そうですね、
収穫になりますね、
うん、はい、
その他はそういう何かこう実も楽しめるものとかは、あの
最初、まあ、三田に引っ越して21年になりますけれども、最初やっぱりさくらんぼだったりイチジク、あとはあの小さなリンゴ、
はい、
はい、クラブアップルですね、あ、はい、あ、そんなの植えたのが、はい、だいぶ実をつけるようになってきましたね。
難しくはないんですか、はい、難しくはないですか、
ね、いや、あんまり上手には育ててないと思いますけれども、うん、あの、あんまりその実をたくさん取ろうっていうなんかあの意識がなく植えてるので、あの成長は遅いんですけれども、でもさくらんぼは本当に20年近くなりましたけれども、かなり実をつけますね。はい。
どのぐらいの高さの木なんですか、桜ですか。
そうですね。2階の屋根からちょっと下ぐらいの。
5メーター近くありますか。
そうですね。まあ、 高いところはそんな感じですね、でもあの実を取りたいので、あの下の方の枝をこう引っ張ってちょっと
はい、
低くしたりはしてるんですけれども、
どのぐらいの大きさの実がなるんですか？
団地応答って言って、1本で、実がつくっていうか、他の木と植物なんていうかあれしなくても、実がつくっていう、受粉しなくてもいいっていうやつなので、あれなんですけど、最近なぜか結構つくようになりましたね。
そうですか。大きいですか、実も。
実は、どうだろう、よくお店で見かけるのよりはちょっと小さいかもしれないですね。
じゃあ小指の先ぐらいの、
そうですね、そんな感じですね。
でも十分楽しめますね。
本当に熟したのが食べれるの で、
その
ままでも美味しいですし、去年おととしなんかは実を取って、ジャムにしたりとか。
そんなに、ジャムにするほどできられた。
あと、なんですか、シロップにつけて、ちょっとジュースにできるようにしたりとか、
いろいろ楽しんでらっしゃいます ね、
ですね、
いろいろ楽しむと言いましたら、本当にあのグリーンネットの皆さん方はオープンガーデンで、他の方々が楽しむお時間を作ってくださってますけども、ちょっとこのコロナ禍で、昨年とそれから今年度も、なかなか一般の方々にというのはできてないんですけども、ちょっと工夫をしてらっしゃるようで、
コロナになってもほぼ丸2年ですよね。でその、だから2020年の、あれは4月ぐらい、
ほぼ1年ほど前になりますかね。
2年前になりますか。
2年前だ、そうです、そうです、失礼しました。
あの頃緊急事態宣言だったかな、なんか
3月に急に小学校行けなくなりました。2020年3月。
それで私もいろんなことが、できなくなったので、お家にいたんですけれども、ここぞとばかりに、うちの家は角地になってましてね、で、のり面があって1メートルほど道からちょっと高い位置に家があるっていうお家なんですけれども、でそののり面のその芝生だったところ、少し立ち上げたんですね。でその立ち上げる方法っていうのがもうずっと悩んでいて、結構角地で両方いる出すと2、30メーターあるんですね。
そんなにあるんですか。
でそこを業者の方に立ち上げていただくには相当、
かかりますね。
かかるなっていうので、どうにか自分でできないことはないかしらとずっと考えてたんですけれども、本当にコロナになる前の年ですかね、ブロックがあるんですね。ブロックというか、凝灰岩っていう石をブロックのぐらいの大きさに、切ったものなんですけれども、でそれが安いっていうことが分かって、どうしてもそれが立つあればいいなっていうか、縦にこうそののり面の下に置いていけば、立ち上げられるっていうか、でずっと考えてて、たまたまその商品名としては、タフストーンとか、タフステンストーンっていう、凝灰岩で作られたブロックなんですけれども、私の実家の方のホームセンターでそれを見つけたんですね。でそれを150個ぐらいだったかな。
すごいたくさん、
大きさとしてはね、奥行きが10センチで、立てた場合は幅が20センチ、高さが40センチ、本当にブロックの大きさぐらいなんですけれども、それをどうやってまた買って持って帰ったらいいだろうっていう。
本当ですね。本物の岩ですから重いですね。
いっぺんにもできないしっていうので、とりあえずホームセンターの車を借りて、私の実家の方に、 10分ぐらいなのでそこから持って帰って実家に積み上げといて、で母のサポートに行くたびにあの10個ずつぐらい私を車で運んで家に置いてたのが、まあ、たまたまあったので、でコロナ禍になって今でしょうみたいな、今やろうって
お時間がありましたら、はい、
もう集中して今やろうと思って、本当にその、30メートルぐらいあるのかな、ぐるっと乗り面の下をそれで囲って、そして土を入れて、上げ、まあ、地上げをしたんですね、
はい、
でそこをボーダー花壇、ボーダーガーゼン、
はい、ボーダーガーデン、
はい、しようっていうことになって、はい、そうすると、まあ、オープンガーデンがここ2年できてませんけれども、オープンガーデンでなくても、いつも外から見ていただけるかななんて思って、
ちょうど門地でいらっしゃるからたくさんの方が通り道に見ることができる、
で、小学生の通学路にもなってるんですね。
そうなんですね。
そして公園の方に向かう道になるので、今結構お年いった方がリハビリでね、よく歩いてらっしゃるんですね。そんなお姿もよく見て、なぜかこの通る道を楽しく歩いていただけたらいいななんていう思いもあって、はい、まあ、ただただ私が植えたいっていうのもあるんですけれども、
やっぱりでもたくさんの方が通られるから、はい、ご一緒に楽しみを分かち合える場所ですね。
そうですね、はい、でここ、それを2年前に立ち上げて、はい、ボーダーにしてから、ここ2年でかなりいろんなものを植えました。
どんなものを植えてらっしゃるんですか。
そうですね、そうですね、南向きなので、はい、すごく日は当たるんですね。
いいですね、
はい、だけどすごくやっぱり乾燥してしまうし、そういうのに合うものっていうのを、まあ、なかなか失敗しつつですけれども、いろいろ宿根草、それも宿根草なら一回植えて寝てくれれば後が楽っていうのもあるので、いろいろ植えています。例えば、まあ、エキナセアだったりゲラニウム、
どんなお花なんですか。
ですね、
割とこう小さめのお花なんですか。
そうですね、あんまり大きなお花はなくって、大きなお花は私バラもしてたので、はい、バラも地植えしてるのがあるんですね、だから大きな花は、まあ、バラでいいかなっていうので、はい、まあ、あとはそのバラの根元を飾るようなそういった、まあ、ちょっと風になびくような花っていうのが多いですけれども、
はい、もう一度お名前を教えていただけますか。
ですね、エキナセア、
エキナセア、はい、
あとゲラニウム、
ゲラニウム、
はい、アキレア、
アキレア、
それから、ちょっと菊、ひまわりみたいに見える、はい、ヘリオプシス、
あとヘリオプシス、
はい、はい、それからジキタリスは皆さんよく
聞いたことあります
よね。あと、はい、セージとか、はい、カラミンサとか、
あ、たくさん植えてらっしゃいますね。そうです、
あとバーベナ、モナールダ、はい、ベロニカなど、などですけれども、
そうなんですね、
はい、はい、いろいろ植えてます。
色のトーンはどんな感じ。
どうです、あんまり気にしてなくって、自分が箱の色好きだなっていうふうに思ったら植えたりしてますけれども、
今ご紹介いただいたのは日当たりが良くて乾燥する場所でもちゃんと、
そうですね、
居心地よく、
はい、居心地よくしてるようです。
そうなんですね、はい、じゃあ本当にこう歩いてらっしゃる方々の目に留まって、
そうであればいいんですけれどもね、
やっぱりサンダは特に、高い塀じゃなくて、
はいはい、
そういう、こう外から見ても和めるような素敵なレイアウトに割と庭主さんがされてらっしゃいますからね、気持ちいいですよね。
そうですね、
これだったらもういつでもオープンガーデン状態、
はい、というふうに、はい、勝手に思ってますけれども、
いいですね、で中の方のお庭は、もうサンダに来られて二十数年なので、はい、だいぶこう、
そうですね、木も 最初に植えたドイツ頭皮なんかはもう2階の屋根ぐらいになってまして、
ドイツなんですか、
ドイツ頭皮っていうあのモミの木みたいな、
はい、
はい、木ですね。本当にあの私の背の高さぐらいの木を植えたのがもう本当に2階の屋根ぐらいになってますね。
あ、そうですか。
はい、あと 5,6 本大きな木があるんですけれども、みんな大きく育ってまして、はい、でまあその木の影は本当にいくら南向いてても日陰っていう状態なので、あ、はい、あの庭の中の方はあの結構なんていうか和風のちょっと湿り気が好きなような、はいはい、ものだったり、はい、そんなものが多いですね。
イメージ的にはどんなお庭にしようかなって最初こう思ってらしたんですか。
そう、最初はどうだったのかな、なんかとにかくどうにかしなくちゃ植えなくちゃっていう感じで、あの本当に三田市の決まりがその、はい、あの板塀とかそういう隠すような塀はダメっていうので、あの植木の塀するんだったら植木の塀でみたいな、私たち変わってきた頃はね、言われてたので、はい、あのでも角地で人や車はよく通るし、
ね、そうですね、
目隠しもやっぱりしたいしっていうので、はい、あのできるだけ、まあ、目隠しっていう意識をしながらね、いろんなものを植えたと思いますし、あとバラはやっぱり変わってきた当時からバラを植えたいっていう気持ちがあったので、バラは結構植えましたけれども、そんなドイツ頭皮のような大きな木もありますし、はい、
でその、うん、来られた時にはまだお子さん方も、あの年齢が20年前になりますから、はい、やはりそのお子さんの成長、家族 の、あの成長とともにお庭は変わっていったんです
ね。そうですね、最初はなんかウサギ小屋があってたりあとは、
あ、飼ってらしたんですか。
はい、
あ、そうですか。
それからあの息子がバスケットをするのでバスケットコートがあったりとか、は
い、
そんな遊ぶ場もあるみたいなお庭でしたね。
でそれが成長とともに、
成長とともにだんだんわ私のお庭みたいになってきて、もう主人から植えすぎやろっていつも言われますけれども、はい、
でもそのおかげでね、最初の話のそのコロナの時にも、まあ、今朝もそうですけど、こうやっぱりお庭に出て、ちょっとこうどんな風な変化になったかな、でそういう時の会話にもうなんとかの芽が出てきたよってきっとね、四季折々の時の移ろいを、あのややもするとイベントがなかったので、本当に1年がのんべんだらりというところもあるんですけども、やっぱりこう植物、はい、生きてらっしゃるものをそばで見てらっしゃると、ちゃんと春夏秋冬の動きは実感してらっしゃるんでしょうね。
そう、本当にそうですね。おっしゃる通りで、あの止まった感じはないですね。
あ、そうですね。はい、じゃあ時間は着実にゆっくりゆっくりとお花とともに。今後はどのようなお庭にと思ってらっしゃいますか。
そうですね、だいぶ本当に、もうこれ以上は植えない方がいいだろうなっていうふうにはなってきておりますので、今あるものを大事に、
はい、
あのまた少しは見栄えがするようにっていうふうに、あの植物に関しては思ってますね。で、まあ、増えてきたものはもうお分けしたりっていうような感じで、
そういうお仲間のね、はい、皆さん方横のつながりもありますね。
なんかそんな風にできたらいいなっていう風に思いますけど、お花屋さんに行くとどうしても、
はい、買ってしまってます。皆さんそうだと思います。でもまあそれもあのお庭のとの、 あのこう兼ね合いでバランスを取りながらきっとねされていかれると思いますね。
そうですね、
はい、お花のお話尽きないんですけれども、はい、そろそろリクエストのお話もちょっと伺って、はいはい、今回いただいたのがあのいくつかいただいた中で、
はい、
森山良子さんの、
はい、
この拾いの腹いっぱい、
はい、
これはどんな思い出をお持ちなんですか。
あの何度かこのハニエムFM さんあの、はい、出させていただいて、思い出の曲も何度かあの、はい、お伝えしたので、 どうしようかなと思って、あ、はい、今回はじゃ あ, 主人の好きな歌をかけていただこうかなと、はい、
あ、なるほど、
ちょっとあなたの思い出の歌はっていうふうに聞きましたところ、はい、この曲を、はい、言ったので、はい、私の代わりに
どんな思い出が終わりかはお聞きにはなってらっしゃらないですか。
それは、うん、なんかやっぱり私たち の, 10代、うん、また 10歳までもですけれども、うん、やっぱりフォーク、
そうですね、時代的にそうですよね、
はい、とても流行ってたし、そんな、歌声がすごくやっぱり思い出に残ってますよね、
は
い、
特に森山良子さんは新鮮でした ね、
う
ん、
そうですね、
ジョン・バイズが来日してその刺激もいろいろあったりでね、
そうですか、私この曲が出た時はまだ10歳だったんですね、
小学生でいらした、
だから多分メロディーとしてはもう少し大きくなってから意識して聴いてたかなと思うんですけど、
そうですか、
夫は4つ上なので青春の思い出なのかな、ね、
思春期入ってらっしゃいますよね、
はい、
どんな小学生でいらしたんですか高田さん、今おっとりとゆっくりとお話をしてくださいますけども、
は
い、
昔からこれは変わらないですね、はい、おっとりはしてますけれども
どんなことがお好きな小学生でいらしたんですか。
そうですね、本を読んだり、あと母も私の祖母もやっぱり手仕事が好きだったんですね、はい、でそういうのを見て育ってたので、自分なりになんか編み物をしたりとか、はい、なんかそんなだったですし、まあ、外で遊ぶのも好きでしたし、本当に田舎で育ったので、こう田んぼや山のを駆け回ったりとか、
いいですよね、
はい、そんな小学生でしたね、
うん、じゃあこの曲を聴かれるとちょっとその当時が、あ、でもその時あんまり意識はしてらっしゃらなかった、
そうですね、はい、でも今聞き直すと最後に手紙をくださいっていう、
ありますね、
ありますよね、
はい、ありますね、
で今なんかピッと来なかったです、私もね、
当時は
でも、
は
い、うん、今読むとなんていうのかな、あ、手紙って本当にやり取りしてたなって、
ね、
うん、そうですね、今だったら好きな人にも LINE とかで言うのかもしれないけど、
ね、
本当にあの頃って手紙大事だったなって、
大事でしたね、
手紙をくださいっていうその気持ちがやっと分かるような、はい、今になってですけれども、
じゃあじっくりちょっとその歌詞も、
はい、
お聞きいただきながら、はい、懐かしんでいただきたいと思います、はい、本日は、サンダグリーンネットから指の木台にお住まいの高田敦子さんにお越しいただいて、お庭の様子、そして今回はご主人様の懐かしい曲リクエストいただきました。この曲を聴きながらお別れしていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はサンダ南ロータリークラブの協賛でお送りしました。